ただいま新約聖書のヨハネによる福音書の15章11節から17節に記されている御言葉をお読みいただきました。でこのヨハネによる福音書の15章と言いますと、聖書に親しんでいらっしゃる方はその一節以下にこう記されていること、主イエスは誠のブドウの木、私たちはその枝であるという御言葉の方を思い起こされる方の方が多いのではないかと思います。イエス様が誠のブドウの木であって、私たち一人一人はその木につながる枝である。でそのイエス様にしっかりつなが結ばれてつながっていることによって、私たちは豊かなその祝福に預かり実を結ぶことができるんだと、そういう御言葉ですね。イエス様と私たちの関わり、また私たちと神様との関わり、私たちの信仰生活について、教会について、さまざまなことを印象深く、また慰め深く語っている言葉でありまして、何の説明がなくても大きな印象や感動を覚えるところであります。でこのブドウの木の話につきましても、実は今朝の日曜学校ではその箇所が、その箇所から御言葉を学んだんですが、今日のところは、そのところには、あまり触れませんで、その後と言いましょうか、11節から17節の箇所について、思い巡らしてまいりたいと思います。ただ、このところが、今日のこの箇所が、そのブドウの木、イエス・キリストこそが誠のブドウの木であると語る、その15章の一節以下のすぐ後にあるということは、心に留めておいていただきたいと思うのです。ただ単にそれは、話の順序としてそうなっているというだけではなくて、やはり内容的にも深い結びつきがある。私たちが、ブドウの木につながる枝のように、命そのものにおいてイエス様と結ばれていく、それによって初めて豊かな実を結ぶことができる、そういう生き方、その中で私たちは初めて今日の御言葉をまた理解していくことができる、受け止めていくことができる、私たちの養いとして聞き取っていくことができるのです。そんな思いを持ってですね、今日は、早速、11節の方に改めて目を向けてまいりたいと思いますが、まず気がつきますことは、12節と17節の御言葉です。で、12節を見ますと、このようにあります。私があなた方を愛したように、互いに愛し合いなさい。これが私の掟である。で、17節ですね。互いに愛し合いなさい。これが私の命令である。新教条約の聖書では、掟と命令と訳し分けておりますが、もともとこれは、別に違う言葉ではありませんで、同じ、種類の言葉です。ですから、両方とも掟と訳しても構わないし、むしろ両方とも戒めというふうに訳すのが一番いいという説も あるような、そういう御言葉です。いずれにいたしましても、この初めの方でも、締めくくりにあたる17節においても、互いに愛し合いなさいという御言葉が語られて、それが私の与える掟である、戒めであるとイエス様がこう語っておられる。このことが、今日の箇所、いや、イエス様が今私たちに語ろうとしている根本的なテーマなんだということを、こうした御言葉は指し示しているのです。ただ、そのように聞きますと、一瞬キョトンとされる方も中にはいらっしゃるかもしれません。互いに愛し合いなさいという言葉が、私たちの命そのものに関わる大切な戒めである、 イエス様から与えられた神の御言葉であるということ、もちろんそれはわかりますけれども、まあでも、互いに愛し合うということは、まあいかにも聖書らしい教え、まあキリスト教らしい教えでありまして、何も今更、イエス様が、そんなに、改まって私たちにこう教えるようなものではないのではないか。まあそんな印象を私たちはどこかで抱いて持っているのではないかと思います。しかし、まあ、今日の御言葉のポイントはまさにそこにあるんですね。確かに、まあ、互いに愛し合う、互いに愛し合いなさいということは、ここで初めて、聖書の中でここで初めて出てきた、そういう言葉ではありません。もう旧約聖書の初めの方から出てくる、そういう言葉です。でもそれは、単なる一つの教え、漠然とした、でも聖書以外のところでも聞くことができる、そういう漠然とした愛の教えというわけではないのです。いや、むしろイエス様が私たちに生きてほしいと思っている命というのは、そういう漠然とした何か教えによって生かされていくもの、成長させられていくものではないのです。その時その時、イエス様ご自身から私たちに新たに示されて、新しく与えられて、でその御言葉によって新しく作り変えられて、初めて私たちが目が開かれていく、そういうものです。まあ、ちなみに、同じヨハネによる福音書の、まあ、少し前ですね、196ページ、まあ、1枚めくっていただくことになりますが、まあ、196ページの13章の34節、35節も見ておきたいと思います。13章の34節、35節に、こういう御言葉があります。あなた方に新しい掟を与える。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい。互いに愛し合うならば、それによってあなた方が私の弟子であることを皆が知るようになる。まあ、ここでも、互いに愛し合いなさいという、まあ、戒めが、掟が、まあ、繰り返されておりますが、そのことに関して、イエス様は新しい掟を与えると、おっしゃっています。まあ、言葉としては、私たちはよく知っている。まあ、聖書読まなくたって、そういうことは大事だと思っているかもしれない。しかし、今イエス・キリストは、ご自身の新しい掟として、この御言葉を私たちに与えておられる。でその御言葉を通して私たちに新しい命を与えようとされている。そういう新しさが、私たちにとって大切なことなのです。では、その新しさとは一体何なのか。でその新しい戒めによって生かされていく私たちの新しい命とはどういうものなのか。で改めて、また15章に戻っていただきますが、13節、その15章の13節、14節、まあ、この互いに愛し合いなさい、これが私の掟であると言われた後に、続いてイエス様はこのように語るんです。友のために自分の命を捨てること、これ以上に大きな愛はない。私の命じることを行うならば、あなた方は私の友である。でここで注目される言葉は、友という言葉です。でこの後にも友という言葉は何度も繰り返して出てきます。互いに愛し合いなさい。まあ、その新しい掟と、掟を語るにあたって、イエス様は、私はあなた方を友と呼ぶ、そういうことを繰り返し語られるんですね。特に、15節では、 私はあなた方をもはやしもべとは呼ばない、私はあなた方を友と呼ぶ、そういう言い方をされます。誤解がないように一応 もちろん申しますけれども、聖書において私たちが主のしもべであるということは決して間違ったこと、そんなことを信じちゃいけないというものではありません。イエス様を私たちの主と崇め、私たちはその主のしもべとしてイエス様の御言葉に従ってその命の道を歩んでいく、そういうしもべという言い方は聖書において大切な言葉の一つです。しかし、いくら大切な言葉であっても、やはり人間の言葉である以上、そこには限界がある。でイエス様は今しもべという言葉によっては言い表せないもの、むしろ誤解を与える危険さえあるものを感じ取っておられて、特に今話題としているその愛ということとの関わりの中で、その不十分さを意識しておられる。そこでこのようにおっしゃったんですね。もはやしもべとは呼ばない、あなた方を友と呼ぶ。で、しもべという言葉はもともと奴隷という意味ですから、ともすればその人自身が持っている人格の価値とか尊厳といったことを考慮しなくなる可能性があります。主のしもべという場合、それは本当にその主人の御心がなること、そのために仕える存在という意味なのです。ですから私たちは主のしもべとして主の御心が行われるように願い、またそのために仕えていく、この自分の思いではなくて、自分中心の思いではなくて、いや、特に時にはそういう自分中心の思いを打ち叩くようにして、神様の御心がなるように、いや、私たちがその神様の御心を行うことができるように祈り願い仕えていく。でもその場合、イエス様はそういうしもべとして仕える私たちの人格などどうでもいいんだとおっしゃっているわけではもちろんないわけですね。自分の御心さえなれば、それを実行する人が誰であろうが、どんな人間であろうが、そんなことは知ったことではないと、そういう方ではないのです。いや、むしろイエス様の場合はそのように主の御心に従って生きる私たちが、主の御心を担っていく、行っていく私たちがどういうものとされていくのか、どういう命を得ていくのか、どういう喜びや誇りをその人生の中で与えられていくのか、汲み取っていくのか、そういうことに心を砕いておられる。だから私はもはやあなた方を単なるしもべ奴隷とは呼ばない、そうは呼びたくない、私の友と呼ぶのだ。どんなに主が私たちのことを大切に思ってくださっているかということを、この言い方が表しています。で、しかもそのために、順序は逆になるかもしれませんが、しかもそのためにイエス様は友のために命を捨てるということを13節の初めでおっしゃっています。もちろんこれは私たちが友のために命を捨てる、それほどまでに互いに愛し合うということを含んでおりますが、でもそういうこと以前にイエス様ご自身のことをおっしゃっている言葉なんです。この私たちが生きたものとなるように、神様によって作られ、神様から与えられたその尊い命を尊いものとして生きるものとなるように、私は自分の命を捨てるとイエス様は言われた。そして実際に十字架の上でイエス様は私たちのためにご自身の命を まあ、捨てられたのです。まあ、捨てるというと何か粗末にするみたいですから、誤解を生まないように言うとするならば、ご自分の命を捧げてくださったのです。この私たちが神に愛されているもの、神の友として生きるために、その命の土台が与えられていくために、主はご自身の命を捨てようとされている。で、そのイエス・キリストの十字架の技によって私たちの命の土台がここに据えられたんです。そしてまた同時にそうであるからこそ私たちもまたそのイエス様の愛に基づいて互いに愛し合う生き方、互いに愛の交わりを形作っていく生き方へと導かれていくのです。ですからヨハネによる福音書の15章の、まあ、初めに触れましたけれども、12節をもう一度よく見てみましょうと。私があなた方を愛したように互いに愛し合いなさいと。ただ漠然とした愛の教えをここでイエス様がおっしゃっているわけではないのです。私があなた方を愛したように、私たちにはわからないほどに、大きな愛をすでにイエス様が注ぎ尽くす、そういう覚悟を決めておられ、いや実際にそのことをなさっている、そういう主イエスご自身の愛に基づいて私たちが愛に生きることができるように、またいや愛に生きることを私たちの糧としていくことができるように願っておられるんです。まあ来週くらいまた大きな話題にしたいかと思いますけども、もちろん私たちが、じゃあ私たちが本当にそういう愛をお互いに示し合って生きていくことができるのか、友のために、私たちも友のために命を捨てることができるのか、まあそういう問いが浮かんでくるかもしれません。まあ、今度市内信徒会で潮海峠の朗読劇をいたしますけれども、あの潮海峠の主人公のように乗客を救うために自分の命を犠牲にしていく、いや誰もが感動しますし、いやそういう生き方を自分たちもしたいと思うけれども、この中の何人が本当にそういう場面になった時にそういうことができるかといえば、何とも心もとないのが私たちの現実でありましょう。それをいいとか悪いとかいうわけではありませんけれども、ただそういう人間の、まあそういう相対的な話ではなくて、イエス様ご自身は私たちが生きるために命の土台を、神様のうちにある命の土台を、土台の上に自分の人生を築いていくために、また愛の交わりを築いていくために命を捨てられたのだ、命を捧げてくださったのだ、そのようにして十字架のその傷を負ってらっしゃる手を持って私たちを今招いていらっしゃるのだと、そこに私たちの歩みの原点があるのであり、命の原点があるということを改めて御言葉から覚えておきたいのです。そのことを何よりもイエス様ご自身が願っておられる。できるかできないか。いや、そんなことを抽象的に問題にしてほしいんじゃなくて、そういう歩みに歩み出してほしいと、一緒にその歩みに加わってほしいとイエス様が願っておられる。その思いを私たちもまた受け止めつつ、この週の歩みを始めていきたいのです。 まあ、そして最後にいたしますが、まあ、もう一つこの新しい戒めと、まあ、友ということに関連して、見ておきたいところがあります。で今日新約聖書と合わせて、旧約聖書の出エジプト記の33章をお読みいただきました。旧約聖書の149ページですね。出エジプト記の33章の、まあ、7節から11節までお読みいただいたのです。でお気づきになった方いらっしゃるかもしれませんが、先週の予告では旧約の箇所がレビ記となっておりました。でそれを、まあ、申し訳ないんですが急遽変更させていただいて、この箇所をさっきお読みいただいた、まあ、そういうことになるんですけれども、まあ、その箇所ですね、出エジプト記の、まあ、33章で少し長いですから、まあ、9節から11節を見ていただきますと、このようにあります。モーセが幕屋に入ると雲の柱が降りてきて幕屋の入り口に立ち、主はモーセと語られた。雲の柱が幕屋の入り口に立つのを見ると、民は全員起立し、おのおの自分の天幕の入り口で礼拝した。主は人がその友と語るように顔と顔を合わせてモーセに語られた。モーセは宿営に戻ったが、彼の従者である若者ヌンの子ヨシュアは幕屋から離れなかった。まあ、これは出エジプト記の一部ですので、エジプトの地で奴隷として苦しんでおりましたイスラエルの人々を神様が奇跡的な力を持って救い出され、ご自身に仕える神として、神の民として形作るために、荒野をずっと40年にわたって導きながら訓練していらっしゃった、まあ、そういう旅の中での出来事です。でイスラエルの民はエジプトを脱出できさえすればそれで自動的に神の民となっていったわけではないのです。まだまだ烏合の衆のように、そして自分のことしか考えない、そういう民であり、そういう者たちの集まりでありました。でそういうイスラエルの人々に神はまずご自身の戒めとして、掟として実戒の言葉を与えられた。そしてそれに基づきつつ神を礼拝するための場所を、まあ、幕屋という形で与えられたのです。ただその際に神様は、まあ、新しく一つの民を占領して支配者になった王が、その民を自分の奴隷のように自分に従わせようとされたのではなかったんですね。まあ、当時の社会ではそうです。もう戦争で負けた民というのは奴隷なんです。勝った者はその支配者となって彼らを好きなように使ってよかったんです。しかし、イスラエルの神となられた主はエジプトからイスラエルの人々を横取りして自分の奴隷にしようとしたわけではない。で、その典型的な言葉が11節にありますように、主は人がその友と語るように顔と顔を合わせてモーセに語られたというところに表されております。イエス様と同じように神は私たちを奴隷としてしもべとして扱うのではなくて、ご自分の友として、交わること、共に生きることを志されたんです。そういう神が与えてくださる実戒という戒めと友としての交わりの中で神の民は成立させられていく。そして旧約の信仰もまた成立させられていった。 ただご存知のように、そこまで手厚くされたイスラエルの民が素直に神の民となっていったかといえば、まあ、とんでもない話なんですね。もうすぐに民は神様に背いて行きます。もう実家へ渡られたその直後、こんな神では頼りにならないと言って、金の格子の像を作って、偶像礼拝を始めていく。ただ、神はそういうイスラエルの民を見捨てたり、投げ出したりされることはなかった。むしろ、彼らをどこまでも友として、自分の友として、自分の民として、新しく作り変えて、立ち返ってくるように、促し続けられた。そして最後には、御子イエス・キリストを与えてくださったのです。御子イエス・キリストが同じように私たちを背いてばかります。神の御心がわからない、かたくなな私たちを友として、かけがえのない友として、尊んでくださって、その私たちのために十字架の上でご自身の命を捧げてくださった。そのようにして十字架の愛によって生きるものとして新たに作り変えてくださった。そして旧約において実家への戒めが与えられたように、主イエスもまた神の愛にしっかりと立ちつつ互いに愛し合いなさいというその新しい戒め、新しい掟を私たちの命の土台として与えてくださったんです。繰り返しますけれども、このような十字架の愛を持って、十字架の傷を負われたその御手を持って、イエス様が私たちを今日も招いておられます。そのイエス様の導きに私たちもまた共に預かって、愛の交わりを形作っていきたいと思います。この私たちを神様はかけがえのない価値あるもの、高価なものとして尊んでくださった。イエス・キリストの命を与えるほどに大切にし作り変えてくださった。その神の愛の中で私たちも、その新しい神様の戒めの中で私たちも新しい歩みを、愛の交わりを形作っていく新しい歩みを形作ってまいりたいと思います。お祈りいたします。恵みに満ちておられる主イエス・キリストの父なる神様、あなたが私たちをあなたの民として、いやあなたの友として、どれほど尊んでくださったか、どれほど大切にしてくださったか、御言葉を通し知ることができ感謝をいたします。どうぞ私たちが心かたくなものではありますか、私たちがそのあなたの十字架と復活の愛をいつも新たに覚えることができ、あなたに作り変えられながらあなたの民としての歩みを立ち作っていくことができるように導いてください。背いてしまうこともあります。崩れてしまうこともあります。しかしそうした中にあってあなたは常に新しく私たちを招いてくださることを信じ感謝をいたします。どうぞその愛を持って私たちがあなたの恵みの豊かさを証ししていくことができるように導いてください。これらの感謝と願いを主イエス・キリストの御名を通して御前にお捧げします。